戦闘態勢 .com。
じゃあ人生相談からいきますかね。
俺おすすめの新潮社から出てる殺人犯は、そこにいる。
それ読みたいんだよね。
これねすごい本だ
った。すごいらしいね。
すごかった。今読んだ方がいい。
あそう
今読んだ方がいい。これ必ずだから原稿今ちょうどもうやってる最中の事件で、警察が動いてないんですよ、まだ。だから犯人はおまわりさんこいつですっつって名指ししちゃってるのよ。
ほぼ足利のね。
足利のそれだ。はいはいはい、足利だ。
足利の冤罪事件
は出た
あった DNA 鑑定で、
それね、
それの真犯人をその本の中で、
もちろんぼかしては書いてるけど、ぼかして書いてるんだけど、だからやっぱりこう半径10メートルだっけ、のところで5年間のうちに、10年間のうちに5年間の女の子が行方不明になって遺体として見つかっちゃってる。
で別の事件として扱われてたんだよね。
全く別の事件として扱われてたから。
そうだからあれね、県境なんだね。
県境の全部。
だもうバラバラになっちゃって、バラバラの事件になっちゃった。
なっちゃったんだけど、でそこで犯人として何とかさんの人は捕まったんですよ。でもう無期懲役の判決を受けたんですよ。受けてるんだけど、
DNA
鑑定で黒になった。ただそれ以降も事件が起きてる。で。これ犯人捕まってないんじゃないのっていうのと、その捕まってる容疑者になってる人が判決受けた後でもずっとやってません、やってません。で起訴されてるのが3件で起訴されてるのに1件でしか有罪になってないわけ。でこれはおかしくねえかっていろいろ調べていくと、 DNA 鑑定っていう DNA 鑑定っていう言葉そのものがかなり問題があって、
当時の
いや DNA 鑑定なんだよ、ジャッジじゃなくて。要するに人の感覚で判断することなんだって、最終的にこうだって数値で出るものじゃなくて、誰がやっても同じ結果が出るんじゃなくて、精神鑑定みたいなもので、っていうふうに言えますよっていうぐらいのものでしか実はないのに、もう確実であるというふうに言っちゃってたんで、それを警察側としてはさ、決め手としてどうしても使いたかった。その最初の方の事件なんですよ。でも何が何でもって。で冤罪の人が捕まったのって、地元の警察の駐在さんが生活不審者としてたまたまマークしたんですって、その時に。で怪しいって言ってちょっとガサかけてみたら、中からエロビデオがたくさん出てきちゃった。でそのエロビデオは全部巨乳系なんですって、グラマー系のプレイメイトのお姉ちゃんとか出てくるような。おかしいなおかしいなと本人もやっぱり収監された後でも自分は出る気で満々だから、住民税滞納してるんで払っといてくれとか、そういうことばっかり心配してるし、でやっぱおかしいで調べていくと、どんどんどんどんその鑑定が危ういっていうのと、この人自身がアリバイはないんだけども、DNA 鑑定をさ自分の髪の毛を抜いて封筒に入れてさ出してるわけ。で全く違う鑑定結果出てるわけ、外の機関でやったら。ところが検察官は、いや裁判所の方はそれは本人の髪の毛かどうかって分かんないじゃないかと、じゃあもう鑑定やってるって、いやそれはもう結論が出てるかとずっとやって、その証拠を積み上げてって覆すまでの過程ってのはすごく面白いです。すごく面白い。でこの本の中ではっきり言ってるのは、冤罪かどうかっていうことを確かめたいんじゃなくて、この事件がの犯人が泳いでる段階で、あなたにそこにいてもらっちゃ困るんだと、あんたが言うぞだと、で私はっきり言いますけど、その人に言ってこう積み上げていって最後逆転する、そこはかなりね、熱いですよ。であと文章が面白いのは、この俺みたいななんかもう何の脳もないような単語虫みたいなおっさんがみたいなさ、こんな芋虫みたいなおっさんが権力っていうもののおかさに来て偉そうにしてるやつらに正義を貫いてみせるみたいなことを最初からずっともうどのページも隙間なくそれが入ってる。最初は何言ってんだよっていう感じで、なんだよこのナルシズムと思って読んでんだけど、どんどんどんどん洗脳されてくるから、頑張れ頑張れ頑張れ頑張れみたいなさ。で実際に書いてる人は、ね、お子さん亡くしてるらしいです。でやっぱそれもあって、子供がやられて、しかも犯人がまだ動いてるだろうと。で一人まだ遺体が見つかってないのよ。最後の一人だけ遺体が見つかってないから、こいつだけは絶対に。で残念ながらそこの犯人を突き止めていくくだりっていうのは、 今回の本ではあのまだ触れられてないんですよ。
ああ、それは捕まったら
捕まったらもう警察が動いたらもうやる気満々出す気満々で多分やってんじゃないかなと思うけども、
まあ、警察動くのかね。
いや動かないと思う。
動かない。
今のままだったらもっともっとマスコミがあの例えばキャンペーンとか貼っていろいろと騒げば、うん、あれするかもしれないけど、
う
ん、
でもそれもし犯人が読んだらどうなのそれ。自分が
いつもそう書いてるよ。お前これ読めよと。
ああ。
お前が逃げるなんてこと俺絶対許さないからってすぐ書いてる。
うわビクビクだね犯人にして
るんだ。でもでも、まあ、この本を読む限りだともうその人が犯人だとしか思えないね。
へ
え、うん。だと思うけども警察がだから一回間違えちゃったじゃん。冤罪で認めちゃったじゃない、
うんうん、
その上でさらにあの新しい犯人をっていうのは多分おそらくやんないだろう。
やんないの。
やんないっていう。だから犯人が死ぬのを待ってるんですよ。
ああ警察としては。
警察としてはおそらく死んでくんねえかなみたいな、うん、50代らしいけどね。
へえ、
うん、あるいは新しい事件を何か起こすか。だからこの人はおそらくパート2書くでしょう。この事件の続きっていうのは、
うんうん、
だから今でもあの現在進行形の事件なんで、
うん、
今読んだ方が俺ね、ここまでの仕事っていうのを一人でやれるかなっていう気もちょっとするんだよね。
あ
のテレビの報道局に勤めながら、うん、何人かのチームで調べたんじゃねえのっていう、まあ、
リサーチャーみたいなのは
テレビ局で働いて、
テレビ局で働いて大学で講師も、あのマスコミ学の講師もやりつつ、
で
もう何年もかけてその特番やるっていうんで、それをプロジェクトでずっとやって、で自分でもあの自費で払いながらいろんな人にコンタクトを取ってコツコツやりながら5、6年かかってんだよ。あそこまで行くキャンペーン何度も貼ってるじゃん。あの冤罪の話はもう随分前からやってるじゃん。基本的にあの人が全部情報をこう調べたのを流したっていう。で桶川ストーカー殺人の時にあの女の子が殺されてもしょうがねえような売春婦だったっていう報道がマスコミがそういう、あ、じゃない、警察がそういう発表した時に、うん、いや違うっていう本を出したのもあの人なんだよね。
うん、
あの結構桶川ストーカー殺人 の本もだあのもう一回読み直してみたけどすごいですよ。やっぱこのフォーカスみたいなんです、なんか、うん、スケベメディアにいるこの俺がみたいなそういうことをずっと書いてて面白いよ。多分本当だと思うけど、もうフォーカスの方でも早く記事出さないと間に合わないし、うん、でも本人としては警察の方でさ、あの要するに桶川ストーカー殺人の方はマーク動いてるんだか動いてないんだか分かんない、うん、でも記事に出しちゃったら犯人逃げちゃうじゃん、うん、どうしようかなって待ってくれ待ってくれ。でも、うん、とうとうその締め切りの日が来て警察に、うん、神奈川県警か、
うん、
行ってさ、もう絶叫明日犯人出しますけどいいですかとかつって絶叫、あやな口が行きたいみたいな出てきてやられたらしいけど、あ熱いです、面白い。これはあの一読の今のうちに読んだでは多分そのうちあの事件の続報は出ると思うけど。
ああそう、
よくそれ同じ町に住んでるってことだね。要は
たまらんよ
犯人、
たまらんたまらん、
たまらん、ね、
殺された親がね。
そうすんげえ怖い話だよ。
ね、
じゃあね、サムラゴーチ作曲の広島の
サムラゴーチ的な話、
サムラゴーチ的な話ね。
なんか予告編入ってたよね、今回あの大阪最後の日の
音楽、
現代
のベートーベン、現代のベートーベン、
サムラゴーチ、これもかこれもなのかみたいな
広瀬が出てくるやつで
しょ。そう
商品じゃないんだけど、そのサムラゴーチの話で言うとさ、普通に俺あの NHK の番組見てたのね、オンエアで、
うん、
あれ多分、まあ、持ち込み企画らしいんだよね。ディレクターが 何ヶ月か追ってて、うん、その素材を、うんうん、で NHK ってすごい厳しいんですよ、審査とか、
うんうん、
もう1人を例えば1時間番組やるとか、うん、リモート調査とかするわけで、
うん、
でそれをねかいくぐれた、うん、なんつうんですかね、だからなぜかなってすごく不思議なので、うん、これはその番組を見た時にまた別のあ、まあ、見てたので、うん、その今回のあれがあって発覚したら、うん、普通のディレクター普通の現場だったら、うん、何ヶ月も一緒にいたら分かるって、100% 分かる。だから絶対にそのディレクターも多分分かった上でやってるはずなの。
あ、
分かんないって多分ない
と思う。何が分かんない、
ゴーストライター
耳が聞こえる聞こえないって絶対分かると思う、うん、
それは分かるでしょ、
うん、
だからそのディレクターも多分共犯だ、
ね、共犯だってさらに俺言っちゃえば NHK のさっきのね、うん、すごい厳しい審査厳しいっていうのをパスしたってことは多分 NHK も共犯だ
と分かってる
思うよ多分
NHK の偉いさんも共犯
プロデューサーね担当プロデューサー
でもね NHK のねプロデューサーとパーだから
またあんた本当にパーとかバカとか言うの好き
たぶんね、
あいつら人見るないよ、何も。
いろいろ
勉強しかしてきてないから。
このタイミングでやれば、他の番組出し抜けますよみたいなタイミングで、ガーッとちょっと可能性もあるんだけど。
理屈しか、あの実は企画書の実話しか見ないから。あんな、たぶんあの映像を見ても見抜くことはそういう能力ないから、人を見るとかそういう能力ないでしょ。
人によるよね。なかなかでもね。
俺は今回の騒動を見たで初めて、知ったけど、あれ最初に何にも白紙の状態で見たら、いや、疑うっていうよりもなんか気の毒な人がいるなっていう感じで、それ以上でこう何か疑うってことはシャットアウトしちゃう
よ、シャットアウトしちゃうよね、そこまたうまいんだけどね、そういうの、でも俺も全然見てて疑うはなかったけど、まあ、ちょっと朝原翔子っぽいなと思ったけど、でも疑わなかったよ、一切見てるときは、でも絶対現場の人は知ってたはずなんだよね、
だって一人じゃないだろ、現場の人は、
現場一人じゃないよね、カメラマンもいるよね、で多分俺プロデューサーってか NHK 多分検証番組も本当にね、やれるのかなっていう。
やらないでしょ、もうこのままバックれちゃうでしょ。
やったんだね。なんか前の奇跡の詩人とかよくわかんないよな。
あれも同じだよね。
同じ。お母さんこうやってた、あんなのバレバレのことでも、あれでも平気でやっちゃうじゃないの、
あれ別に悪意があってやってるわけじゃないんでしょ、NHK 側としては、特に。
悪意っていうか、それはまあ話題になるだろうと思ってやってるからね。まあそれは。
ね。信じちゃったんでしょ、NHK 側もちょっと。
いや、それが俺は信じてる。っていうのはとないんじゃないかな。
あ、そう、じゃあそれは悪意だな。
多分、
その、どうせバレないと思ってやっちゃったんだな、悪意。
人によるけど、まあでも大体番組ってさ、5、6回プレビューやるの。プレビューって言って、プロデューサーとみんなで見てみて、どうかなって。で、そんなすんなりいくことないわけ、絶対。で、ここどうこうどうこうっていろんな話をするわけ、1週間か2週間ぐらい。密に。その中で、そういう風な素材とかね、見てて、いろんな素材、あの完成形じゃないからさ、いろんなの見てるわけ、素材として
トイレの前で作曲みたいなところ
も作業で一番問題なのはあの譜面を書いてるところのワンカットも確かないんだよ、あの番組は。それは絶対突っ込まれるポイントなんだよね、プロデューサーから言った
ら普通だな、
絶対プロデューサーに突っ込まれるはずなんだよ、それは証拠がないっていうのはありえねえだろっていうふうに絶対言われるはずなんだけど、でもそれでも放送しちゃったわけよ、
スルーだったわけでしょ、
ってことはやっぱ俺は分かってたと思うけどね、 NHK も絶対に分かった上でやってると思うよ、ね、本当に
これでもどうやって責任取んの？
責任なんか取んないでしょ。
取らないか。
誰に対する責任って別に責任
いやだから詐欺ではないからね。
ちょっとふざけた、悪ふざけが過ぎましたっていう程度
の。でも絶対分かってたと思う。本当に。
まあそれで作品の評価が客観的に言うと変わるっていうのはおかしい話だから。
作品は作品で、音楽は
音楽
は
音楽は。
でもね、俺ね、鬼武者とバイオハザード、あ、鬼武者の方か、鬼武者の方は、最初のオープニング の発表会があったんですよ。鬼武者のオープニングの発表会があって、はい、そこで、
イベント的な。
で、そこで、生で私、聞いてるんですわ。一番最初の鬼武者の。
演奏してた。
演奏してた。オーケストラ来て、で、ゲーム会社とか、マスコミの人たち、雑誌の人たちが取材に来てる場で、どっかのホール借りて、だからあの人が出世したやつを聞いてるんだけど、俺ね、あんまり印象に残ってないのよ、鬼武者のゲーム音楽自体は。あれ、そんなに良かったかな、そんな出世作っていうこと良かったのっていう。
鬼武者の音楽をやったん
で、ほぼブレイク。
それは、あの人が書いて
た、いや違う、
やっぱりゴースト
の別の人もその頃からあの人書いた、
ああ新垣、
そうそう、新垣さんか、
全部新垣さん、
全部新垣さん、
もう沢村ゴーチさんは一曲も書いてない、
一曲も書いてない、
一曲も書いてないんだ、
そうそう、それこそ鼻歌ぐらい歌ったかもしれないと、ルルルルぐらい
全一切
一切やってない、
ああそうなんだ、
だから俺音としてそんなに面白くなかったな、あのバイオハザードもゲームはやってるけど、そんなにバイオハザードのテーマってさ、
バイオハザードもやってる
んですか、やってる、バイオハザードだったらそんなに印象に残ってる音楽じゃない、
ゲーム音楽も最初じゃやって有名になった、
有名になったっていうことらしいけどね、
まあでもゲーム音楽ってそん
なに印象に残ってるのかね、まあね、あれこそ
誰が作ってるのかね、いやいやいや、メタルギアとかああいうのはもっとこうかっこいい音楽ですぐ印象に残る、ヒーローっぽい音楽、いうのもあるけど、鬼武者とバイオハザードは音楽としてはそんなに印象に残るテーマじゃなかったなというのがあって、
その時その佐村コーチっていうのは知ってたの？
うん、いや俺だから佐村コーチっていう人は、うん、あの見てます。
見てる耳が聞こえないとかっていうバックグラウンド
いやそんなことは全然
知らない。
だってその通りまだ普通に健常者として、うん、本人にはその頃から耳が聞こえなくなったらしいよ。
あ、
うん、今見たら確かにああいう人でしたよ。うん、うん、そんなに音としてだから音楽としていい音楽でもなかったなって。だから本当にあの耳が聞こえないっていうのと、あとその広島への鎮魂っていうのとかさ、うん、いろんなのでこう魂を揺さぶる音楽、
まあ、被災も重なっちゃってね、なんかね
被災も重なって、うん、俺それよりもあの片っぽの手がやっぱなくて義手でバイオリン弾いてる女の子自体がすごいと思ったよね。
ああ被災地のね、
うん、はい、あの子 自体がすごいと思ったわ。
あの侍ゴーチさんのためになんか作った曲があるんだよね。
曲あるんだけど、ね、あの子の技術そのものがすごいですよ、
う
ん、
確かに、
うん、まあまあまあそうなんだよね、
うん、まあ侍ゴーチさんも、まあ、そのうち出てきてすいませんでしたってやりますよ
それ待ち状態
で、ね、あでも一食えるぐらい稼いでんでしょ。
いやそこまでは、ま
あ、そこまでは稼いでない。で
も印税はもうあれでしょ、バックしなくていいから。
バックしなくていいから、
もう今まで儲かった分は別に返さなくていい、
うんうん、これからどうなんだろうね。これから印税は新垣ちゃんの方に行っちゃうのかな。
いや印税とかとりあえず引き受け手がないでしょ。
ジャスラックから引っ込めたからもう使えないんだよ、ね、あのもの事実上テレビでは。
あ
使えない。
ジャスラックが、
うん、ジャスラックが引っ込めた。要は今で管理してるんだけど、
もう管理しませんと。
管理局じゃないから、うん、あれ自体使えない。
あテレビ局とかでは
出版元ももうあれをもう出さないっていうのしてるから、うん、使えないん
で。じゃあ封印音楽です
ね。一応今言われてるのは報道で20秒か30秒ぐらいで使えるっていうふうになってるけど、
あ
使えない。ちゃんとは。
じゃあレア音源じゃないですか。
そうだから、ね、
それ CD は出ない、うん、出てんの。
CD はもう今ないんじゃないかな、
引き上げちゃってるから、うん、じゃあもうすごいね、うん、今聞きてー、
すごいプレミアついてる。
あそう聞きてー。じゃあでもジャスラックが管理しないってことはコピーし放題ってこと。
コピーし放題だけど、まあ別にやるじゃん。
そんなにいい音楽じゃないんだって。印象的な。
俺全然聞いたことないからさ。じゃあそんな感じでね、
あ行きますか、
はい、人生相談行ってみましょうか。はい、はい、じゃあヤフー知恵袋を閲覧数第2位の、
ね、なんかエグいのないの。
じゃあ何位。
萌えっ子プランさん。
萌えっ子プラン、
はい、
はい、
年齢のことでいじってくるママ友がめんどくさいです。世田谷区の私立幼稚園に4歳の息子を通わせているのですが、私はどうやらこの幼稚園で一番若いみたいです。28歳なので特別若いとは自分では思っていませんが、そこで毎日必ず年齢のことでいじってくるお母さんがいます。35歳のすごく綺麗にされてる方なのですが、何かと年齢の話をしたがり、公園などであなたはまだ若いから子供たちと遊んでなさいあげなさいよとか、年齢の割に老けて見えるよとか冗談半分に言ってきます。ふざけてる&やっかんでるだけだと思い気にしないようにしてきたのですが、毎日言われるとさすがにこっちもうんざりしてしまい、そのお母さんがいない時間に送り迎えをしたりと微妙に咲き始めました。それでもたまに会話すると、若いのにそんなに着込んでとかいちいち絡んできて、我慢していためんどくささが爆発しそうです。それとなく年齢の話題にうんざりしている旨を伝えたいのですが、皆さんならどのように角の立たない言い方をしますか。そもそも若かろうが老けてようが年齢の話って失礼だと個人的には思います。こちらは年配のママさんに、だって最年長だもんねとか軽々しく言ったりしません。少なくとも私はすごく嫌なんです。皆さんの知恵を貸してください。よろしくお願いします。
じゃあまず筆頭相談員の辻君からどうぞ。どうこういう風に。
なんか頭からケツまでムカつくやるだね。
どっちが。
いやその
相談者
そもそものっけから何世田谷区の私
立そこですか。私立区のそこですか。
要するに自分が金あるってことを言いたいわけか。
世田谷区の私立幼稚園。
あ、いい、私立幼稚園。
いいポイントだね。
しかも28歳って自分の名前を出してもいいような年齢だと言いたいわけでしょ。
ムカつくね。
ムカつくね。
ムカつくダブルボギーでしょ。
ダブルボギー。
こんなやつの相談聞く必要ないね。
っちは勝手にやってるだけだ
けど。まあまあ、これ、あの、勝手にこっちが、パクって勝手にいつも文句言ってるだけで。
確かに、確かに世田谷区の私立幼稚園に4歳の息子を
言う必要ある
か。それは言いたいだけなんだ。世田谷区の私立幼稚園に4歳の息子を、送らしてる、まだ私は20代の母親ですってことは言いたいだけでしょ。
俺もね、そう言われてその時してきた。
そうだね、確かに、
別にだからなんだよっていう、あの、
なんだろうね、例えば男とかでさ、お前まだまだ若いんだからって言われても普通の会話じゃん。
まあね、いや逆のパターンってだから大学の時にあったんですよ。
どんなの？
例えば俺はこの2人は一浪だ。一浪、まあ、あなたは別の大学に行ったわけですけど、1年間遅いじゃないですか。で、工藤辻ってのは現役だな、ところが二浪した人がいたわけですよ。
俺たちの役1名 ね、まあまあ、何人かいた、
何人かいたわけですよ。そうすると2年3年先輩の人たちから彼は目をつけられていて、俺たち同い年だもんなってよく飲み会でいじられてた。
あ、
で、あれはちょっときつかっただろうなと思う。逆にそれはちょっと先輩も意地悪だなと思って。
同い年だもんなって、それはどういうニュアンスなの？
だからこう議論とかしててもさ、こう白熱してくると、まあまあ俺たちほら同い年だからいいじゃんみたいな。
それそうではなくて、おそらくお前は同じ年齢だけど学年は1個下だぞっていう
ということよ。案に言ってるのよ。だから そういうことよ。そういうこと、もちろんそういうこと、そうなのよ。だからまあ生意気言ってるけど、お前は2年間分、俺よりも2年間分バカなんだぞっていう、ロスってるんだぞということをポポンと言ってるんだろうけど、大学の時はそれは俺は、
ああでもあんまり、でも逆に言うと学年は意識するけど年齢は意識しないよね。でも、まあ、大学ってさ、
まあ、大学はね、
だから二浪だろうがタメ口だし、でも別に二浪してるから年上扱いはしないじゃん。
まあなんだろう、二浪してる人ってさ、まあ、俺の偏見ですけど、あの二浪してる人ってものすごい、あの映画に対してもセンシティブになってるか、もう果てしないバカかどっちかなんですよ。
あ、こじらせちゃって
こじらせ、
完全2人の顔が浮かんじ
ゃった感じなわけですよ。もう本当にもう なんていうの、もう蓮見茂彦および四方田犬彦っていうラインから一歩も外れないっていう思想を形成しちゃってるか、人生で最後に見た映画はブッシュマンっていうそのブッシュマンだからねどっちかしかいなかったなっていうのは
衝撃であった
よ、かなり。だから現役一浪ぐらいだとさ、まあ、なんとなくそんなにこっちも抵抗ないんですけど、二浪だと俺結構ちょっと仲良くなるまでね、あと仲良くなっても結構時代があったりして
そうか、そうか、
精神的に不安定だし
いやだからそういうふうに見てんじゃないかっていうふうに向こう思ってるってことよね。
だからな、何かにつけて出てくるのよ、
まあ、もう一人は思ってないけど、
もう一人は思ってないでしょ。取り扱い要注意なちょっと面倒くさいとこあったじゃない。
それはあると思う、多
分。だからそういう年代差ってちょっと出たりするけど、思
案気になってるところあるとは思う。
でも社会人を出てみれば役割で人のこと見るじゃん、店の人、俺なんか店の人とかお客さんとかさ、ね、だから会社の人とかで役割でほら働いてる、それで見られるから年齢のことって特に言われてないんだよな。
まあそうね。
でもこの人の場合は自分が若いって自慢しただけでしょ。
まあただそれ言いますか。そうですよ、ね、基本そうですよ、基本そうなのよ、
だから何を相談してたんだっけ。
だから私年齢のことを言われるのはあんまり好きじゃないので、年齢のことを言わないでくださいって言いたいんだけど、
そこに流れてるのは世田谷で私立の幼稚園に入れてる24だか8だかっていう年齢ですよっていうことを自慢してるっていうことでしょうね。
真っ先にそういう腐った考え方を直しなさいっていうのがまあアドバイスだよね。その年齢のことを言われるのが嫌だとか、そういう腐ったことは言いなさんなと。
なるほど、
だからさ、
変えるのは人じゃなくて自分だと。
なるほどね
あまりにちゃんとしすぎてて、あのツッコミはないんですけど、もっと大きい、もうちょっとふざけたこと言ってくれませんから、ね、ふざけたこと
ちょっと、あの、スタッフの真相を言っちゃっただけで、ちょっともう、そこで勝ちに来
た。まあ、確かに、ね。
すみません。
だって、いらない情報だよね。
いらない情報だね。確かにいらない情報だね。
しかも、頭に言ってる。
頭に言ってるもんな。
でも、そういうところにやるステータスを感じる人って、
いるんじゃないですか。
いるますよ、それは。
いるの？
すごくいますよ。うん、
いるの？やっぱり私の。
結局、だから、そういう、うん、こういう人って、自分が誇れるものがどんどんなくなってきちゃうから、旦那の商売、旦那の職業か、自分の子供をどういうふうに学校に入れるかっていうことしかないでしょ。
逆に、本当にもう、世田谷にもう、ずっと住んでるセレブな人は、こういうこと書かないんで、
ね。書かないだろ、
うん。それが普通だから。
だからなんだよって感じだもんね、今更言っても。
割と、成り上がり的な人な
の。志村君としては何が、どういうのがベストなのか。
これだから嫌な人間とは本当にもう距離を置いたらどうですかと、 あるいは嫌な人間って言ったってよ、だってこれ期間限定じゃん、ママ友なんて、いずれ終わる人間関係じゃん、そんなのは、だからスルー しちゃえばみたいな、人生そんなに嫌なこと何度続けしないし、本当の友達じゃないんだから、どうせ
そうね、
我慢すればって、あんた世田谷で私立の幼稚園に入れ
て
くれ、
やっぱり我慢すれば
って、我慢すればって、
それはそうだよ、我慢っていうことの我慢ですらないよね、
まあ確かにね確かにね
それはね、
おお、俺の我慢なんかお前見てみろこの野郎お前社長に毎日うじうじうじって言われてよ
そんなこと言われたんだ今、ま
あ、いいけど
こうやったらさ、僕らの学年だったら二郎のやつがさ日々受けてた屈辱の方がまだシビアなんじゃない
か、一人が屈辱だとあまり思ってなかった、
一人が屈辱だともう一人の方
が俺映画見ねえんだよっていうことを誇りにしてたから
誇りにして
確かにね、全然
なんでこの人なんで映画がっかり、
なんで映画館に来たのかしらと思ったもん、
間違ってきちゃった、
なんか間違ってきちゃったもんね、
間違ってきちゃった、
ブッシュマンが好きだから映画館に来たわけじゃないだろうし、
ベストアンサー、
ベストアンサーいきますか、
はい、
ベストアンサー、35歳でも十分若いお母さんですけどね、いつも言われるというのならいつも年齢ネタを返してあげてはどうですか、やっぱり30過ぎると子供と遊ぶのも疲れるもんですか、30過ぎでそんなに若いなんて何か秘訣はあるんですか、年を取ると寒さが答えますか、知り合いに40代のママがいるんですが40過ぎたら来るよって言われちゃってとか、うんざりかもしれませんがもう受け入れるしかないかもしれませんよ、話に乗りまくって相手をうんざりさせられないかな、相手が子供っぽいのでその上手を行くしかないですね、世田谷だったら40代のママも多そうですけどね、かっこ仕事バリバリしてそれでも結婚もできて出産してという勝手な想像ですが、
最悪の回答だねこれおそらくこの、あの、ここで言ってる40男たちの言ってる方がまだ人間として前向きですよ、
あの前向きっていうか、これもっとケンケンしちゃう、
最悪
ベストアンサーっていうのはこれの場合はその質問者が
選ぶ、他の人たちもなんかあのこれがいいって言ってるらしいんだけどね、
ああそうなんだ、
腐ってるね、
腐ってる、これはこの回答良くない、
この日本は
この回答は良くないわ、だってさ嫌味に対して嫌味で返すなんて最低の行為じゃないですか、
最低だね、
最低です、相手が嫌味言うんだったらこっちは堂々としてた方がいいんですよ、
終わりなき戦争の始まりです、
戦争の始まりですよ本当に、くったらない、こんなくったらないことにもあの
時間とね
ちょっとエネルギー考えることもないですよ
本当に、
嫌味なんてやり過ごしゃいいじゃない、
そうそうなんだよね、
そう、 うちのっていつか会社辞めると思ってから嫌味我慢してる、
そうもうあと1ヶ月だからね、
社長は知らないけどね、
知ってるけどね、はい、
ちなみに何て言われてんのうちの、
え、
そう
何が、
何て言われたんだ、嫌味、
慰留されたりしてない、
してないよ
マジ、
やるんじゃ、
なんかね、
できるかなみ
たいな、就業規則の懲戒解雇とか、の項目あるじゃん、懲戒解雇とか、
会社が都合
ですね、減給処分 の、 こういったことをしたら減給処分みたいなのところだけコピーして、これよよよ読んでみろ、俺就業規則があることすら知らなかったのね、で、これ初めて俺9年勤めて初めて見たんですけど、こういう就業規則って従業員にいつも見えるところに置いとかないと、無効なの知ってますか社長、うるせえよ俺を怒らせんのかみたいなさ はい、いや別にいいですけど、はい、読みますよ、読みますよ、つってさ、
つらい。
そういうね、そういうね、
それを毎日やってる
の。そういうのが毎日なんで、もう気狂いそうだよ、俺は。
気狂
う。
だから今日変に目がギラギラ
してる。気狂う、本当、超時間の無駄だ、ね。
超時間の無駄なんで、こっちは やらなきゃいけない編集の作業がいっぱいあるのにさ、もう、来てそんなことやるだろ、もう、ぶっ殺してやるでよ、あの野郎。本当に。ほんとブラックだよ。ブラック野郎だよ。ブラック紹介変気楼だよ、あいつは。
まだそういうこと言えるんだったら大丈夫。まだ大丈夫。
まだ大丈夫。まだ大丈夫。うん、もう どうせやめちゃうからね。うん
うん、じゃあ映画行きますか。
映画行きましょうか。はい。二流小説家、シリアリストということでね。うん、俳優の上川隆也、隆也、が、映画初主演を果たし、
え、そうなの？
デビッド・ゴードン原作の小説、二流小説家を映画化したミステリーね、はい、不遇の小説家が収監中の殺人犯と出会うことにより再び悪夢のような殺人事件が繰り返される戦慄の事件の顛末を描き出すと、片瀬奈々、平山綾、小池里奈、黒谷友香といった、女優たちが豪華共演、野心家の主人公が巻き込まれる思わぬ事態や謎が謎を呼ぶストーリー展開に翻弄されるということですね。あらすじ、ある日小説家としてパッとしない赤羽一平は死刑が確定している連続殺人犯のクレイ・ダイゴから告白本の執筆を依頼される。彼はそのチャンスに飛びつき、クレイに面会に行くと彼を主人公にした小説を書くという条件を提示される。赤羽は腑に落ちないながらも OK し、3人の女性たちに取材をするのだが、行く先々で殺人事件が発生し、てんてんてんと、ね、
一応ネタバレはなしの方向で、
あ、ネタバレなしの方向でいきますか。
うん、まあそれはねえか、これ一応どんでん返しミステリー、
まあどんでん返しミステリーですね、
だし
ミステリーですね、うん、ただこれあんまりね、俺最近結局あの映画の売り文句としてさ、
はい、
泣けるとかとかっていうのと、うん、騙されるみたいな、うん、仰天の結末みたいなのがあるじゃん、
はい
はい、あの仰天の結末とかさ、はい、あなたはきっと騙されるみたいなさ、うんうん、煽り文句ってやめた方がいいと思うん
ですよ。初めからそれ言っちゃよくないよ。
それ言ったらさ、うん、ハードル上がっちゃってさ、うん、もういろんなことを想像しながら見ちゃうじゃん、
まあ、これ出てくる人間一人怪しい
から、ね、怪しいからさ、
誰が犯人っておかしくなっちゃう。
こいつがこうなんじゃねえかみたいなさ、うん、深読みしながら見ちゃうからさ、
うん、
よくないんだよね、ま、ミステリーとしてはさ、うん、まあいいや、
とりあえず、まあ、辻君の感じたいいところから、
いいところから、
いいところか、
うん、そんなにこれ悩まないだろ別に。
あの殺せる姉ちゃんの3人目の、うん、引きこもりのお姉ちゃんと3人目のソープのお姉ちゃんが、
うん、
なんかムチムチして、
お前女の子のバカ
だ、女の子のバカじゃねえかって、それはお前逃げですよ、
まあ、まだ大体困った時こうや
って困った時は、女困った時にはもう
橋本愛
可愛いとかそういう話でもうお茶を濁すパターンなんで、
じゃあコンちゃんの、
あ、はい、あ、はいはい
はい、
レッサンサ
二流小説家きっと面白くなるはずだったって感じ、とりわけ個人的に良かった点は高橋恵子の豚にでも食われたんだろうというセリフシーンが最高でした。それ以降は惰性で見ててというか、過去結構まだ映画続いていましたしね、結局豚食わシーンを超える展開はなかった。あと気になったのは、拘置所って結構自由なの？部屋にいるときは口に手紙加えてパタパタしながら寝転んだり、面会室で演劇しながらのオーバーアクションを披露とか、次回課題作は真夏の方程式を希望します。まあそんな感じ
で、ね、ちなみにネタバレになってます
ね、完全に、完全に。工藤さん、
俺ほとんど俺覚えてないよ、この
映画。いつ見たの？
見たのは同じタイミングで見てますよ、あの映画とね。
あの映画って、
うん、大阪、
ああ同じタイミングで、
うん、同じタイミング
で。でもこっちの方が印象に残ってない。
全然残ってない。
大阪の方が、
大阪の方が
俺もね、大阪の方が印象に残ってんだよ。
ああそうなんだ。
絶対にこ俺ね分が悪いかなと思ったの今回、うん、大阪よりとこのいかにも面白そうな映画と
さ二流小説家、
うん、二流小説家で、うんうん、やっぱ大阪最後に分が悪いなと思ったらこっちの方が印象には残って
ない残らないね、うん、何なんだろうねこの残らなさまあどんでん返しの内容は別にして、うん、そのなんだっけ殺人犯っていうことで捕まってる、うん武田くん
武田真治くん、
うん武田真治くんを久しぶりに見たなっていう
筋肉すごかったね
そう
あ確かに体すごかった、
ね、鍛えてる感はあるね、うん、久しぶりに演技してるの見たのが、まあ、結構新鮮って感じたぐらいかな上川何でし
たっけ
高谷なんかドラマでは結構
出てるの映画 初主演なのこれが
映画あんまり出てない
ってことなんですよ、ね、なんかもっと大スターかと思ってたけどそうでもないんだ
ドラマなのかね
結構よく出てるよ
ね結構よく NHK の大河ドラマなんか
NHK はい
これ脚本的にはどうだったんですか一
番としては私ですかいや脚本的にっていうよりも最初の5分ぐらいにあまりにも面白そうな予感で一回 DVD 止めました
ああそう
これ
面白そう
これ来たなと思った俺だってすでに収監されてる死刑囚がいてもうカウントダウンが始まってる、うん、その段階で、母親とのことでコンプレックスに悩んでる、うん、売れないエロ小説家がいます、うん、で彼のもとへ、うん、あなたのファンですって言って、うん、ある日突然その世間を騒がせシリアルキラーから手紙が来ます、うん、で会いに行ってみると、うん、警察にも検察にも一言も言ってない話を、うん、あなたにするからそれを本に書いてくれないかと、うん、代わりにあなたは私のことを慕ってる女どもをネタにしてエロ小説を書いてる、うん、面白ければ一つ一つ、うん、警察も検察も知らないことを話します、うん、って言うわけじゃん、うん、面白くならないわけがない
っていうか市村っぽいよね主人公
いやまあまあまあなんだ市村っぽいって
なるほどね
なんか二ちゃんに忍び込んでは感動小説を書き
ちょっと待ってないいやいやいやそれ置いといてああそれ置いといてこれを絶対面白くなると思ったんですよ、うんうん、ところがいつまでたっても最初の5分のこの高揚感がヒューッと落ちていくばっかりで、
うんうんうん、あら何が原因なんだろうね落ちていく感じね
感じはだから最初面白いと思わなかった
面白いと思ったし、うん、でも展開ってとしてもね、うん、展開としてもなんかワクワクする展開なんですよ。話をその犯人の選んだ、女性を訪ねて行ったらその女性が会いに行った後にもうすぐ殺されちゃう、
殺されちゃうという
っていう、うん、しかもその収監されてるあの殺人犯と同じ手口で殺されていくっていうこれ。あの展開としてはワクワクどうなってんの
どういうこと
っていう展開になるはずなんだけど全然高揚しないんだよね なんでだろうね
あのねまとめすぎちゃったんだと思うその殺人するところがあのブロックブロックでこう話が構成されちゃってるから迷宮に入り込んでいくような感じがしないんですよずっと3人と会いに行った1人目が殺されたそして慌てて別のもう一人のところ行ってみたらまた殺されてるそしてまた警察に行ったらもう殺されてるって、うん、死体が出てくるところがポンポンポンじゃないですか、うん、でその後過去を探る、うん、どうこうでっていう、うん、そうするともっとサスペンスとして入り組んだ形にしちゃっても複雑な形にしても、うん、話は成立したんじゃないかなと、
うん、なんかねなんかこう
分かりやすく分かりやすく見せ場を固めてるような感じがして
それやっぱり脚本の弱点
いや弱点というよりも分かりやすくやりすぎたもっともう迷宮的な感じでやっても多分話は持ったんじゃないかなとは
ちょっと観客に親切すぎた感じ、
まあ、および脚本というよりも原作を分かりやすくしすぎたん
じゃない原作って読んだの
読んでない
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 原作は もうちょっと入り組んでるのかね
じゃないのだっていろんなところでベストセラーじゃなくてミステリーの1位だったんでしょあその年の、うん、ダブルスコアで1位だったんでしょだから、うん、
こういう外国のさ小説のこの映画化権っていうのは
どうなってんだろう
高そうだよね
だからよくこんな売れた小説
でも日本のさ小説を映画化する場合なんか二束三文っていう話聞くじゃん
まあ聞くね
あ百田さんとかね よく言ってる、
ね、そうなの、
激安だったらしい
よ、
激安だったらしい、永遠も、激安だったらしい、
漫画とかも、うん、海猿の作者の人が、
海猿は特にね、映画でガーンってい
ったら、ガーンっていったくせに、
その前は相当安いか
も、こんな額かよっていう、
何十万ですよ、ね、何十万、
だって辻がやった、だってキャタピラなんて別に払ってないでしょ、
キャタピラを別に原作にしてなかったら
結局ね、
まあ原作問題あったよね、
でも問題にはなんなんでしょ、
なかったなかった、全然なんない、うん、要するに初め150万出せって
言
って、
うん、どこが150万出せ、
なんかあの
原作
著作権協会、
ああはいはいはい、
で、そんな出せねえって話したら、うん、じゃあ50万でいいですそれで来てたわ
けです、失礼だよ
それは嫌だ
よ、ね、まあ、
失礼だよ、江戸川乱歩にも失礼ですよそんなのは、
それでやめた、
それをさ150万円著作権協会に払ったお金はどこに、
どこに行くの、
著作権協会、いや多分、不明ジャスラックと一緒で人不明金で、
人不明金だろうね、
ポッパ払うだ
けでしょ、150万からいきなり50万になった、そんなに出せませんって言ったら、
だからもう別にいいねだから、
でもそろそろ江戸川乱歩も青空文庫に
入る、ね、
来年か再来年、
あと3年ぐらい待って、そうあの時で何年か待ってばって話になったから、
うん、あそうだったんだ、
でもまあそんなのめんどくさいからもう変えると、
あれ使わないっていう判断で、うん、例えば、まあ、それだけでいいんだ、クレジットに出さない、
出さない
ってことでしょ、名前も変え、名前も違うし、うん、あの主人公とかもね、うん、だから中身がもう違うから、
どれだけ変えたらどうなのっていうのは、
いやそれは、
まあ、
基準はないでしょ、
向こうが訴えてきて強行に裁判したら、うん、でもさそれでも負けることないと思うんだ
から、ないと思うよ、
うんうんうん、例えばあれはワウワウのでやったあの
カナカナの方
は、うん、あれは
あれ角田別に払ってます
よ、うん、あれは例えば どんくらい、あれはさ、うん、企画は辻が言うの、やりたいっていう、
そうそうそう、だから運メール打って、うん、植えたいんですけど、あの
角田さんに、
その角田さんっていうか、編集部にね、
うん、
部でそれであのやりたいんですけど、そしたら、まあ、企画書を出してもらって、プロット出して、それでいいですよって話して、ただその時はまずは企画優先権っていうのがあって、
はいはいはい、
わばはその企画書の通って、その動き出さない限りは、それは別に優先権があるってことで、次の人が別の人が来て、そしたら協議すると、その時に一番最初につばつけてますよっていう、
ああ、一番程度、二番程度みたいな、
そうそうそう、一番程度みたいな、それで決まったら、もうそこから先は、結局、制作書とかがわばになるから、今回の場合はね、そのとこ、わばとのやり取りになる。で原作料とかは、まあ
わわ
の方で決まってるんだけども、
うんうん、それは出版社が言う、
いやでも出版社
は
決まってるんでしょ、
ワワ規定で決まって
る
んだ、
う
ん、
でランクがあるから全部作家の、そういう有名作家だから、有名じゃない人はまだ決まらないけど、角田光代とかでもバッチリ決まってるから、
うんうん、
そういうのとって、
なるほどね、
なるほど、
ね、まあ、大抵はシステマチックに済むわけだ、
そうだからもう本人なんてもう見てもないんですよ、
うん、
まあ角田さんは本人はそのタッチしない主義だから、その
あ映像に関しては、
関して、うん、でまあ、担当編集者が全部やってくれ
る、うん、外国の場合はどうなんだろう、
エージェントがいるんでしょう、
やっぱりエージェントでしょ、
うん、
だからじゃあそんなに例えばワウワウの規定でっていう話にはなんないん
だよね、いやワウワウの規定だと思うよ結局、
うん、
あのどのうち外国の人にお金、うん、この人のお金行くんだろうけど、うん、結局エージェントとそのワウワウ
ワウワウの話し合いでしょ、
やり取り、この名前だったら、
そうで契約も
東映とそのエージェントの話し合いだから、うんうん、だからもう別にアジアのどこで映画化されようが、
うん、
ね、お金さえ入ればいいだろうから、うん、この人って、ただ売れてるから強気だったと思うけどね、エージェントだって
結構ね、金取りそうだよね、う
ん、これは高かったんじゃないかなっていう気はするけどね、
う
ん、だいたいどれくらい、変な話
もうピンキリ、
ピンキリか、
もうだからだいたいっていうのはないただまあ単純に考えてその制作費の 10% を超えると無理でしょ、
あそこまで払わない
払わないでしょ、ただ制作費の 1% で進むってわけでもない
ないでしょ、
だそう考えるとだんだん全然決まってくるね、
大体ね、やっぱり制作費がこんだけなんでこういうことでっていう
とか、あるいはその原作だけ踏ん張るってこともあったりするけど、まあそれは
まあそんなに入んないよな、だからな、
だその規模と考えてね、1000万の規模の映画で500万円それを払ったら映画って
できないと思いませんよ、そこまでボロボロじゃないですよ
っていう話になる、
なるほどね、
ロイヤリティとかってどうなの？例えば
ロイヤリティはまあそれぞれの権利、あのそれぞれもうそれロイヤリティは本当にもう1回1回の契約によって違ってくるでしょ。
作家、あ、そこ、そういうことか。テレビ放映したり DVD にしたり、
そうそうそうそう。で、まあ、あの大枠は決めて、あとはもう個別個別での、その二次料三次料とか持ってくると。
なるほど。じゃあやっぱり映像会社はそんなに作家にはお金は入んないわけだ。それで原作が売れたりするようなことはあるかもしれないけどね。
うん、そんなには入んないと思いますよ、うん、
それを見込んでね、映画にするってのもあるから。
百田さんそんなに入んなかったのね。
百田さんは、まあ、百田さんの話だと、なんかやっぱ映画とテレビだったら映画はすごい安いって言ってる。やっぱその宣伝になるからっていうのを、まあ、そうだろうな、映画会社は言うらしいよ。
まあそうだろうな。
まあでもね、うん、永遠のゼロぐらい売れてた、
ね。まあ永遠のゼロはね、
売れてる気がするけど、ね、逆にそれで映画が売れるんだもんな。
ね、まあね、
逆なんだけど。でももっと出してもいいような気がする。うん、
これさ、脚本が4人いるのはこれだ、うん、4人いるのはこれどういうことなの？これ
共同脚本、
共同脚本のこの場合はどういうあれなのかな。
クリステイみたいな感じじゃないの？
クリステ
イなんか書かす、これ書かすんです
よ、誰かに書かして直すみたいな感じ、
うん、そういう人が、うん、なるほどね。だ上の一番偉い人は何も書いてないから、うん、下っ端いっぱい書かして、
はいはいはいはい、
で口で口頭でこう直すとかつまんないみたいな。
まあ売れっ子の人だとそうです
よ、ね。まあ大体放送作家もそうだよね。書かないっていう、ね。
実は書いてるのはこの下3人ぐらいでしょ。
下3人。
でこいつはただ腕組んで座ってるだけ。
そんなにそんな業界なの？映像業界って、ね。
いやでもまあ作家はそうだよね、なんかね。でもこの4人って
投影でしょこれ。
投影。
でもまあまあでもそれでも名前出してあげるだけ、良心的じゃない？
サムラゴーチさんより良心的。4人も関わろうとのシナリオかっていう気もするけど ね
そう、
若い人がやったんじゃない。だから
夢の作詞ビジネスだから、
この本当に名前ですよ、まあ、名前だけでね、
多分ほとんど
ね AKB ですよ
絶対そうだよな、
まあ、それは噂は想像の域でないんで、あんまり
想像、まあ、じゃ
4人で4分の1人サイトかもしれない
ね4分の1ってことはありえないし、ね、それはありえない、それは断言できる、ありえない4分の3は一番上の人だと思う。それはもう断言できる。
でもこの人、この作品だったら、うん、名前出してさえ置けばさ、割と名人になるでしょ、うん、有名どころ出てるし。
まあね、うん、ギャラがもらえなくてもでしょ。
そうそうそう
そういうことでしょ。若手にとってみれば、ね、うん、
これね、映画そのものの話じゃないんだけど、この内容、うん、ベストワン撮ったじゃないですか、
はい、
ミステリー、
はい、
である仕掛けが、まあ、どんでん返しがあるじゃないですか、うん、で俺さほど、うん、このどんでん返し、うん、俺驚かなかったのは、うんうん、多分78年もっと 10年ぐらいか、うん、10年ぐらい前の小説で「邪、う、悪、ん、の顔」っていう小説が、海外の小説があるんですよ、うん、それはリチャード・ギアの映画で「うん、真実の行方」っていうのがあって、それの小説版の続編なの、はいはい、小説版の続編なんだけど、はい、それは、リチャード・ギアが弁護士から検事になって、一、うん、回自分がその、弁護してした連続殺人鬼からまた連絡が来て、うんうんうん、それでいろいろやり取りしてるうちに、うんうん、外でまた連続殺人起き始めて、うんうん、全く同じ手口、うん、で周りはコピーキャットがいたんじゃなくて、うん、今刑務所病院にいる、うん、あいつがコピーキャットで、うん、本当の犯人はもっと長いスパンで別にいたんじゃないかっていうふうに思い始める、うんうん、まさにこれと同じような展開で、うん、それで犯人も邪悪の顔に似てるんですよ、犯人の立ち位置も、
はあはあ、
でおそらく俺は影響されてるだろうと、この原作そのもの、二流小説家っていうものそのものがおそらく全く影響なしっていうわけにはいかないなと、うん、で俺すごく不思議なのは、うん、ミステリーの時たまにこういうことあるんだけど、ミステリー業界たまにあるんだけど、うん、これはそのオマージュっていうにしてはネタかぶりしすぎてる、かなり影響を受けてるねっていうことを、うん、あえて指摘しないっていう風潮がやっぱりあるのかなと。
ミステリー業界、
ミステリー業界で、うん、すごく不思議なことに、その パクったパクんないとかっていうの線引きはさ、うん、ここにあるし、うんうん、 パクってって面白ければいいんだけど、当然だから二重小説家も当然あの作品としては全然 OK だと思うんですよ、ただそのことをミステリーのそのプロパーの評論家書評家の人たちは絶対知ってるはずなのに、
まあ有名な作品だもんね、
有名な作品だから、そのことを言わないで俺言わないのおかしい、まあそういう多分、まああんまやばなこと言うのはやめようやっていう流れだと思うんだけど、あのマークスの山あるじゃないですか、マークスの山、あれのもっとずっと前に出てる小説で魔性の殺人っていう、あの海外の本があるんですよ、これは警察組織内で、やっぱ連続殺人が起きる、で警察組織であの捜査本部とあの地元の警察でものすごい足の引っ張り合いがある中でその犯人を追っかけていくんだけども、犯人の相棒が監獄なの、で犯人は登山道具を使って殺人を犯していくわけで、この場合マークスの山と違うのは主犯は看護婦の看護婦が洗脳してるわけ、頭のおかしいやつ、そして最後、犯人を山に追い詰めていって、犯人は山で凍死しましたっていうところを発見することが終わるという小説 で、このことを、マークスの山が出た時に、いや、なんで誰も指摘、それはパクったパクんないの話じゃないよ、影響下にあるとか、それがもう踏み台としてなければマークスの山って小説はできなかったと思うんですよ、でもそれを指摘しない、
まずは高村薫、
高村薫の本当のだからブレイクさんですよ、
言いづらいのか、
言いづらいっていうことだから、
あの時点の高村薫に言いづらいのかもね、もしかし
たら何があったんだろうっていう
さ、本人が言ってもいいけどね、
本人が言ってもいいし、で高村薫は絶対にその魔性の殺人からインスパイアされてるはずだから、魔性の殺人がなければあのモチーフで使われてあのマークスの山みたいな小説ってできなかったと思うんですよ、で両方とも面白い、両方とも面白い、だそれはそれで価値があるんだけど、そのことをこの業界の人たちがあえてその類似点をして、まあ、野暮だからって思うのかね、
それ言い出すとミステリー業界がいろいろ問題大きくなるんじゃないですか、わかんないけど
っていうこと、
そういうことですごくいっぱいあるから、いちいち指摘してもらうと収集つかなくなるとかってことはあるんじゃない、もしかしたら、
だからあえてパクリ疑惑とかそういうことについ
ては、あえてそういうネタかぶりとか、なんかなんていうのかな、そういうトリックっていうのは、そういうのの類似点とかは言わ、やっぱりそれは言わないってルールにしてるん
だ、で結局さ、武田真治はさ、
そうなんですよ、話戻すと
何がやりたかったのかね、
もう一つ俺疑問に思ったのは、武田真治は知ってたのかね、真犯人のこと、
意図、それもね、だからあの二人が協力して、協力関係ではないんだよね、あれ見るとそれは互いに意思疎通をし合って行動してるとは思えない感じではあるんだよ
ね、あるけどね、
でもとするとさ、武田真治は何をやりたかった、最初から何をやりたかったのかがよくわかんない、
その辺がおそらく3人も4人もシナリオライターがいる、いじりすぎちゃって、何やりたいのかわかんなくなっちゃったんですよ、
ねえ、
まあ、武田真治ではキャラを立てたかっただけなんだ
ね、別に上川隆也を呼び出す理由がないんです
よ
ね、
もう何もどれもこれも理由がないから、
ね、話がつながらないからね、
だからそのなんかこう部分部分になっちゃってるから、
部分部分になっちゃって
るね、取り付けたような説明があるけど、その説明到底納得できるもの
じゃないし、ほらびっくりしたでしょみたいな感じになってるんだよね、
そう
確かにびっくりするのかなみたいな、
やたらこう意味ありげな構図ばっかりで、あっちと大阪の最後の人は正反対の、
思わせ
る
って 意味はない
みたいな、
あれはあれちょっときつかったなって、友達がヒューとか、なんかこう落ち葉が一生懸命こうフレーム入れたりとかして、
あなた本当その話した学生の時も知ってたよ、落ち葉の表現嫌いなの、いなんか辻の映画見に行った時に最後なんかこう誰だっけな、相川翔がなんか歩いていくシーンかなんかで落ち葉がハラハラって降りてきてさ、それあれよかったじゃん辻って言ったらさ、あんなもん辻がじゃない、あのスタッフがあれよ、上から手伸ばしてバラバラバラバラ落としてんのよ、あんなもんみたいな、んでその、
まあそれはそうなんだろう、
あれが落とすって
それはそうなんだろうけど、
それはそうだろうけどさ、
確かにね、
意味ありげ感はあったよね。
そうだから意味ありげ感しかないから、うん、逆にうざかった。
そう感じ。
大阪の最後の日の何もただ撮ってただけどどうかと思うけど、これみたいになんかやたら意味ありげね。そのくらいな何にも表現してないっていうのもまたこれはこれで。なんかこう足引っ張る感じで
こういう監督っていうのはさやっぱこの世界みたいなさこういうストーリーどんでん返しどうですかっていうのを見せたいっていうことなのかね。いやこの話に惚れ込んで、
いや仕事だからやっただけでしょこれは、
まあ、これはまあ別に
して他に何撮ってんだろうこの人
分かんない監督
聞いたことない確かに聞いたことない、
ね、うんね
テレビ業入ってるのかテレビのディレクター
テレビのディレクターかもね
かもしれない。そうすればあの
野崎
あれのプロデューサーの言いなりだから
いきなりなんだでまあ、基本的に
対策映画はやっぱり監督無名の人が多いね。テレビディレクターでそうすると
あ
とカで置いてるだけだからあのプロデューサーが好き勝手に言えるから。
ああ
そうなの、う
ん、だから多いじゃないですか。ほとんどテレビのテレビ原作もの映画化とか監督が聞いたことない人。
じゃあ橋本さんなんかよくやった方だ探偵は
バーに。橋本さんはまだちゃんと東映の監督さんと職業東映の社員監督さんだから
もう辞めちゃったけどね。
東映辞めちゃったんだ。
辞めちゃった、
まあ、でもその流れで多分踏んでるで
しょね、う
ん、
ああ我々の先輩ですよ井上崎
なん
日本大学芸術学部三船プロダクションに入社しって1948年生まれだから相当先輩だね。
あ相当先輩じゃん。
テレビやってたんですよ。
テレビドラマにおいてあらゆるジャンルの膨大な数の作品を
あやっぱり
手がけている
全く
プロのプロの
あれだね。分かった分かった。だから2時間ドラマだよこれ多分ノリがね作りが
そうだね。女刑事霞優子だもうまさに2時間ドラマ
的な
そうだね2時間ドラマ
スタッフも
2時間ドラマ撮りが2週間ぐらいでこれで多分40日ぐらい撮ってたんで、だからその分時間がかけられるから画面ばっかりこうお茶をかけ
て少しお金もあるし
40日ってさ
京都チケットだよ第4シリーズ
日本映画で言うと日本画で言うとかけてると思う。40日撮ってるかどうかは知らないけど30日ぐらい撮ってると思う多分、
あれ1個ぐらい
感じ見ると、だから多分2時間のテレビドラマやってた人からすると倍以上に数
で、あ、そうだよね、
そうするともううほーって感じで
こっちゃ違う落ち葉表
現落ち葉表現倍立てるみたいな
落ち葉表現になるわけだ。
大江戸捜査網を撮ってた人だよ大ベテランだよ。
何回も撮ってたよ。
超大御所やん。
大御所だよ、ね。
それであんなに芝居つけてないんだからもうダメだよ。もちろん若い気になってしまう。
いやでも、確かにね、芝居が古い感じ。
そう
古い古い感じがする。なんか。うん、
だから、主人公能面的なね、感じよね。なんか表現も。
今時なんですよ。いろいろ描写が。うん、そう本がブワーッとこう小説家って言ってブワーッと
本がああいう絵になるああいう部屋になる
あったあったりとか
記号的な、
うん、いわゆるいろいろ符号が必要くるね、あの妙な古臭さっていう
かまあ大江戸捜査網的な
思わせぶりなばっかりで
大江戸捜査網
あのだからちょっと本当洋館的なさ家も確かにちょっと2時間ドラマの、まあ、
そうするとなんか高橋圭子が妙に2時間ドラマでおばちゃんっぽく
キャスティングしやすかったなしやすいよ。
あれなんかセックスシーンとか見たかったな。ちょっとなんか
ね、
うん、そんな一切ないね。
上川隆也があのね、このめちゃめちゃやっ
そんなこと話変わるやるわけないでしょ。
話が変わるでしょ。
そのやるわけがないでしょ。ただ結構最初の頃のあの各地加工に対してのコンプレックスがあるとかさ、バタ臭い感じするじゃない。いかにも洋物をあの日本風に直しましたよっていうあたりのバタ臭い感じって結構面白かったんだけどね。ああいうコンプレックスってほら、日本の中じゃなかなか抱いたりしない。いかにも外国っぽい感じ。
主人公がなんかいい人すぎて、純真すぎて、もっとエロ小説書いたらすさむでしょ。
なんで俺の本見て言うけど、エロ小説書いてないもん。だからすさみはしないけど、あのあれだよ。なんだろうな。
もうちょっと世の中に対してこう、
そうもうちょっと世の中
に対して、世の中に感じになるはずで、あんな小娘相手にドギマギしないな。あんなのね、引っ張られてる。正月ぐらいが
それはあなたの思想であってのね
お前とりあえず関西弁で過激なこと言わ
ない過激なこと言わないってのをごまかせるんだからやめなさい
とりあえず解けみたい
な。いやなんかちょっとなんかでも終わりましぐらいでこう発言した方が後で面白い
まあね
そんなにしなくていいよ
まあねじゃあそんな感じで、
そんな感じ、はい、あんまりね、
ええ、
あんまり予告編ほどは面白くなかったですあ原作が面白いんじゃないでしょうかって、
まあ、そうだね、
はいあれで
そんな感じで、
はい、そんな感じでお疲れ様でした、
はいはい、お疲れ様でした、
はい、じゃあ次回は
次回何にしますかね。
でも去年のベスト10とか聞いてると結構メジャーなやつとか話題になったやつもいっぱい取り上げてたじゃん。
俺らで、
うんうん、
いや全然全然
違う、うん、なんかあれは全部取り上げてたわけじゃないんだ。あれなんかベスト10でなんとか、
いやあれ全部取り上げてる、
取り上げたけど、うん、有名なやつってノートぐらいじゃない。あとは何かあったっけ。
なんか霧島な、
ああ霧島、霧島
は あれはね、上ちゃんがね、
うん、
進めた。
辻どうだった霧島。
最悪
最悪最悪、
あれも
うそうだよな、
ムカついた、ムカついた、
そうだよな、あれ嘘だよね。
嘘もいいところ、
あれ嘘だよね。
いやいや、高校映画部で8ミリ持って、うん、ちゃんと8ミリカメラ持って映画作ってたものとしては、うんうん、あんな嘘くさいことやれたらもう、あの
分かりやすい、
あの本当にもう
あれは嘘だよ、
嘘なんてもんじゃない。
あれだから上ちゃんは何がいいって言った
の。やっぱりこの、あのなんていうの、居場所のなかった映画青年としての孤独みたいなのが表現されてるから良かったっていうことで、上ちゃんとしては、それは映画が好きだっていうことで、なんかこう、
うん、昔の自分にも
重なる、俺の話じゃないかっていうことを、じゃないかな。
そこはやっぱり違う、いや
全然違うね。
いやあれはないなと思った、
そんなわけないね。あんなことされたらもう
不思議なのはさ、あの監督さ知ってるはずなんだよ、映画部だったんだろうし、どうせ、
いやいや知らない、あいつ
は、ね、知らないのかな。
いやいや、あんなイケてるやつらダメなんだ。
だって吉田大臣だぜ、
吉田大臣イケてるやつだからしょうがない。
あ、イケてる組
み
たい
な、あんなも金もあしょうがないの、 CM ディレクターやっててその余興で映画撮ってる、うん、いやあんなやつら、あんなやつに描かれること自体はもうちょっと僕はちょっと、あ自分の中こう、
辻島やったら見てみたいですよ、うん、見てみたいけど、
あんなやつにああいう映画を作らせてしまったことに対するこう、うん、私のこう、
私のお前誰だよ、お前誰だよ、
何様だって、
なんかそういう国に住んでることが恥ずかしいから
。そうか、おらなくていいから
。
山口は何ですか、山口もつまんないって感じだったっけ。
山口は俺と同じで、あのヒエラルキーあるじゃない、
うん、
ヒエラルキーが、
うん、
であのヒエラルキーがある中で映画研究会だけが、うん、まるでヒエラルキーから、まあ、あの独立した人間関係のパラダイスみたいな、うんうん、あそこだけがそのなんていうの、好き、あの上か下かっていうところからないっていうのは、うん、嘘だよと、
うん、
映画オタクほどやるよと。
一番汚い形で縮小再生産で一番汚い形
で出るんですよ、出るんですよ、オタクって。
そうだよ、
うん、その映画知ってる見てるとかっていう話、
うん、ひどいもんですよ。
そうだった、
いや
多少長い子は知ったけど、
でも全くしないよ、
ね、もっとあのいやらしい形で下の方に行けば下の方に行くこと出るはずなのに、そこを描かないで映画部だけはまるでなんかそこだけホッとできる場所みたいなさ、
うん、
それはちょっといくらなんでも
あれだよね、そういう知らない人たちが見て、あそうなんだって思ったってことなのかね、あれは。つまり全然違う、そういう青春
じゃない
の、あのスポーツ系の人たちが見て、
うん、
あそうだったんだと思って受けた
っていうのは、あのなんか何々飲めったことないんですよ、高校時代
か、
うん、
もっと普通、
もっと普通よ、
分かんないんだよね、だからあれがなんで受けたの。